はい、こんにちは、大竹まことです。今日は9月の26日月曜日。今日のパートナーは
C2、 はい、
スミレセプテンバラゆらゆらゆられてライライライライ、
スミレセプテンラブから始まりました。こんにちは、阿佐ヶ谷姉妹のえりこです。
妹の美穂です。
はいはい、なんか気持ちのいい歌だね。
あ、そうですね、はいはいはい、ありがとうございます。
はい、私の横には
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
そして月曜日はこの方もご一緒です。
はい、毎度森永拓郎です。
お願いします。はい、よろしくお願いします。
久しぶりになんか東京はちょっといい天気ですね。
そうですね、
秋の感じが漂ってきましたね。
なんかそんなに今週雨降らないんで、
あ、そうですか。
今週は、
でももう台風できてるんだよ。
あれちょっとみたいですよ、雨は。
あ、そうなの。
雨降らないと畑で水まきしない
。そっか、先週先々週はね、結構なおしめりでしたから、
もうほとんど農家の親父の意見だった。農家の親父は今日もなんか柿ですか、持ってきてくれた。
あの、私が植えたんじゃないんですけど、地主が持ってっていいよって言って、
まあ、柿も
てす。秋はね、もうそうだね、柿、
はい、
厚竹、栗か。
最高の味覚ですね、
柿。いや、まだ食べてないね、柿。
じゃあ森永先生の
食べてない。
甘いんですか。
あのね、十数本あるんですけど、
はいはいはい、
1本だけ渋柿がある。
ロシアン柿、ね、
どれが渋柿だったか忘れちゃったので、実はロシアンルーレット。
ロシアンルーレット柿、
そうなの。
多分大丈夫だと思うんですけど、
あの先っぽがちょっととんがってるのが渋柿に多いですね。
ああ、そうなんです。あ、なんかぶら下がってるの、そうかもしれないですね。
なんかね、ちょっと、まあ、あのとんがってるのが昔ね、
はい、
よく渋かったな。まあでも、そういうことじゃない。あれは、柿は、ね、木差し木したりして甘くするんでしょ。
あ、そうなんですね。
いやいや、知らない。誰も知らない。誰も知らないのかよ。
え、
お前らな、お前ら誰も
知
らない。俺だけ、柿は確か差し木するんだよね。
あ、そうでしたっけ。
え、そうなんですか。
そうなんです
か。ちょっと待てよ、そうなんですかの声が多すぎるよ。もう勘弁してくださいよ。もう私ね、
甘くするやつなんですね。
近頃落ち込んでることがね、結構多いんですよ。
多いんですか。
ね、慶太郎くん、
あの、これメールいただいたんですけど、板橋区のラジオネームもっきりやりおさんですね。こんにちは。先週金曜日、大竹さんがゲスト出演した NHK の高橋源一郎の飛ぶ教室、
はい、
しんみりとでも楽しく聞かせていただきました。その中で大竹さんが、吉幾三さんがアメリカのオーディション番組、アメリカズ・ゴット・タレントに出演ということを話されていましたが、はいはい、あれ、マッドムービーと呼ばれる種類のもので、インターネットユーザーが勝手に素材を編集してピックアップした、言ってみればフェイク動画なんです。
あら、
大竹さん、騙されちゃいましたね。
あのね、そういうことするなよ。もう本当にね。
あ、ちょっとマッドな方におっしゃってます。それは。
まあね、まあまあそれは放送の一部だったんだけどね。
はい、
俺は なんかリクエスト曲って言った時に、
はい、
まあ、別のところで聞いた吉幾三さんのありがとうの歌っていうのがあってね。まあ、これはなんか、厳しくなんか育ててくれてありがとうと、
はい、
じゃあ、あの冷たい雪とかそういうなんか、ね、気候もありがとうみたいな、こうなんか厳しさに対してありがとうみたいなことを言ってる曲でね、
はい、
まあ、俺は吉さんはちょっと、まあ、いろんな歌手の方いるけど、はい、まあ、かなりのあの伝えるものが大きい人を、はい、だと俺の中ではものすごいランクの高い人なのね、
はいはい、
だからその話をそのなんか記憶かけて歌ってたんで、ついでに、あ、そういえば動画見たなと思って、
はいはい、
で動画の話をね、まあ、でそれはね、今あの YouTube でね、はい、いろんなのが上がってるわけ、
はい、
でパッて見たら、あの吉幾三なんだっけ、
はい、
あのアメリカズ・ゴッドタウン、
はい、ゴッドタレント、
ゴッドタレント、
はい、
ゴッドタレント、
はい、
ね、出場みたいな見出しがついてる、
はい、
でしたら見て、そしたらさ、俺は東京さ行く歌歌ってるわけよ。ね、それで歌ってて、 本当もう会場とリンクして会場はもう歌の合わせて本当にバランスよくね客の表情と踊りとかさ、入って切り返すとよ、よし行くぞと、と審査員ものノリに乗ってるわけよ。
最初ねちょっとポカンとしてるんですけど、だんだんこう観客が巻き込まれていって、なんかみんな会場が一体化していくって、その観客をパッと映すシーンが絶妙なタイミングなんです。
その前にももう一つあって、それはなんかあの智子とがもう3年前に分かれ、あの一番最後死んじゃったんだけど、その智子とのことをずっと歌ってる歌でも、はいはい、会場に切り返すともみんなボロ泣きなわけよ。
弾き語りみたいになんかちょっとされてるんです
ね、会場の、
これもそう、その切り替えうまいんだ、作りが
つなぎ合わせがお上手 で
さ、
すっかりだ騙され
ちゃった。もうさ、それでその源一郎さんがね、はい、でその話をついでにしたのね、はい、こんなんだったんだよっつったら、うん、そうなんだ、知らなかったっつって、うんね、でも日本語で歌ったのって言うから、はい、もうそうですよ、でみんなお客さんは聞いてたの、もうそれだから多分同時通訳なんかあったんじゃないですかで後で考えたらさ、客イヤホンしてるわけでもなんでも
そうい
ねえな、あれ
日本語で
あれちょっとウェイトっていう感じ、
ウェイト、
いや、それそのあたりがちょっとそういうあれちょっと嫌な予感はしてたのね。で後で、はい、そしたらここの番組にもねこういうのが来てて、はい、フェイク？
いや笑い子じゃないですよね、だってね。
ちょっともっきりやりよさんの続き読むと、はい、まあ、はい、よしさんはアメリカズゴッドタレント出演なんかしてませんよっていう、
し、うん、なかったんだ、
ね、
いやだから、
まあ、大竹さん騙した編集技術はすごいと言っていいのやら、うん、いずれにしても大竹さんネットにあふれる偽情報動画にはご注意あれ、
まあ、
いやね、ほんとこの年でさ、はい、コロッと
コロッと言っちゃった
やられます
コロッと言っちゃった、
もう俺はもう自分の浅はかさにね
生放送で話しちゃった、
泣きそうだよもう。それだけじゃなくてさ、はい、YouTube はね、はい、あれだよ、あのウクライナがね、はい、あのロシアを攻めてるっていう、はい、で戦車とかに遠くからね、こう弾丸が撃ち込まれて炎上するやつとかね出てる。でもこっちはね、はい、よく見るとね、はい、走ってくる戦車の砂ぼこりも立ってないしね、なんかちょっと戦車がちょっと宙に浮いてるみたいなちょっと感じがあって、はい、この映像はちょっとおかしいなと思って気にしてて、はい、それはそんな映像ばっかしだから、はい、まあ、中に本当のやつもねあるんだろうけども、わかんないんですよこれ。
いっぱいあるとね。
森田さん見ない？ YouTube。
私ね YouTube ってほとんど見ないんですよ、
うん、俺もね、まあ、だからもう本当に見てなかったわけよ、
はい、
でここに来て、うん、でなんか YouTube のやり方ちょっと覚えてね、はい、そういう動画とか、うん、あとからね YouTube になんかこうなんか20秒前後でどんどん完結していくね、
ショート
があるのよ、
はい、
どんどん出てくるわけ、それで犬があのなんかこうなんか美味しいもんね食べてると犬がくれって言うから、で 犬にこうやるとね犬がそれいらないって言うんだよ。で、あのどうしていらないんだっつって、うん、ちゃんとそのなんか醤油みたいのつけて、うん、渡すと今度食うんだよ。
醤油かどうか味が、うん、
でその犬がまたねあの自分の寝場所に別のが犬がいて、それが洋服してると洋服引っ張ってベッドから引きずり落とすのよ、うん、それでその場所にその犬が行ったりするのがね30バーって出てくるのよ
ちょっと一回シュッてやっただけで
どんどん出てきてね、できますよね、ずっと見ちゃう
よ、見ちゃうよね、
止まらず見ちゃうんです
。あれもダメだね。
いやダメかどうかあれですけど、
いやいやダメだよ。
確かに ちょっと歯止め効かなくなりますね。
そのうちにその YouTube もなんか30秒くらいどんどん流れてくるやつで、はい、パッて見てつまんないなって思うとすぐ先に送っちゃうって、
すぐね、もうね、回せるからね、
自分のね、なんていうの、せわしなさ加減、なんかこう起承転結にたどり着けないような映像があるわけよ、はい、ずっと女の人が踊ってて起承転結も何もないのか、おっぱのでかい女の人が、ね、踊ってるだけみたいなね、はい、だからそういうの分かるとすぐもう先に置く、もうね、その自分のね、そのなんていうの、せわしな、せわしなさ、
はいはい、
時代のなんかこう、まあ、もっと言えばさ、もうコンビニで並ぶのとかもさ、はい、そういうのもなんか、こうなんかこう、
ね、
早くし、はい、なんないかなとか、そういうのがもうどんどん世話しなくなっててさ、
ね、のんびりもなんかね、あんまりこう見れなくなってきてるわ ね、 ね
のんびり見れないんだよ、
ね、もうみんなそうなってるのかも、
映画もドラマも本当に、うん、早送り早送りで皆さんねご覧になってるとか、倍速で、チャカチャカチャカチャカした見たり、見たりとか、
そうなんですよ、
ね、そういう話ですよね、
若い子たちがいっぱい映画見てるんですね、私そこそこ、 こう仕事関連で月に 2,3 本は見る感じなんですけど、若いやつらもういっぱい見てるんです、なんでそんな見る時間あんのかなと思ったら、その倍速再生なんです、
倍速で見るってね、でもそうそうか、そうしない
と、仕事でね、明日のゲストにいらっしゃるね、はい、楊貴美子さんっていう、はい、その人が出演なさってる、はい、映画「犬も食わねど」っていうのがあって、あ、はい、まあ今日明日はちょっとタックルが水曜日にあるんで、はい、そのことやんなくちゃいけないから早めに見とこうと思って昨日の晩見たのね、はい、まあ、よくできた、小市民のお話なんですけども、はい、それもうね、もう手がね、ともすれば早送りを
押したくなって
さ、
あら、今時の
もう夕日の綺麗なシーンなんかさ、あるとさ、分かったよみたいな分かったよみたいな感じになる、もうだから
右
手を左手で押さえたよ
早くしたくて、
いや本当に、
いやいやいや、まあ時間もね、もちろんね、
まあないです、
限られてるからあれですけども、まあそうですよね、大竹さんですら、まあやっぱりもうそういう現代のね、
もうダメ、もう本当ダメよ、
ダメよ
よくないのかしら、こういうのやっぱり
今ね、私も含めてね、はい、時代にのねスピード感、
早くなっちゃってます、
これにね、もうやられてるね、
そうですね、で
もうゆっくりすんのがね、できなくなっちゃってると
思う。なんでだろう、携帯とかのせいなのかしら。
機能もね、やっぱりね。
なんか 曲とかもなんかね、なんか今前奏が、曲の前奏が長いとみんな聞かないから、前奏もあんまりもうなくて、すぐ歌に入るみたいな。
あ、そうだよね。
そういう風な作りになってるみたいですよ。
感想ももうほら、バックバンドの方の技術なんか聞かせてる場合じゃなくて、
急がなきゃいけない。
本当に。
早く行かない
と。全部いいとこ取りみたいなね、曲にしないとみたいなお話もあったみたいな。
当てないね。
ちょっとその、ストーリーの、用紙って、っていうのがあらすじだけが分かってれば、みんなと話題が共有できるんですよ、
だからこう、あらすじ分かれば、
作ってる人がわざと間を作ってるわけですね、そこで考えてほしいとか、それは無視になっちゃってる最近
いやだ、もう大事じゃないですか、
そうなんだよ、だからこう、本なんかもね、こうまあちょっと合間にね、だからビデオを見て疲れたらちょっとそこで止めて、まあちらっと本読んでみたいなことをこうせわし、コーヒー飲んで、なんかドーナツ探してみたいな、もうせわしないのよ
せわしない
何にもしてないみたいな、そういう状態がないんですね、もう
座禅とかに行っていくといいのかしら、
大竹さん座禅今
何かその
今
写経とか、
ここまで来られている方が座禅、
慶太郎君は何そのスピード感に負けてるみたいな気持ちにならない？そ
のいやだからもう意図的に何もこの携帯も持たずに、意図的にもう何もしないっていう時間を作ってますね。まあ、そんなそこまでなんか情報に追われてる感じもないですけど、でもやっぱり一回リセットしますね。
話すわけですね。
話しますね。で何も考えないっていう時間を。
バイク乗ってる人が隣にいてさ、はいはい、バイクの真ん中に携帯がこう置けるようになってる。
見てる。
それでこう運転してんだけど、パッと覗いたらそれゲームなんだよ。ゲームやってんだよ。
それダメです。
そうそう、それはちょっと法律に
運転しながら運転中でダメ。
運転しながら。
いやだからそれは、それは反則っていうか、捕まると思います。
でも
見ずにいられない。
そんなにみんな時間ないかっていうくらい。
いやいや本当に、いや本当ですよ。
やっぱね、なんか見ちゃうものね。そうそうそう。
で電車の中でも首が、
みんなこうね下向いてこう
立ってる人っていうか、見ないですよ。もう
みんな携帯をこう見てね、
90度曲がっちゃってる方たちばっかりで、
みんなやってるから
全員釘付けほぼ ね本
当よ。そうそう
そう、もうな、みんなもうあれだよ、コーヒー飲みながらな、ラーメン食いながらみんな見てるもんな
あ、それもありますね。そうか、本当にね。
治らないのこの風潮は。これスピードついたまんまになっちゃいますか、これ森永さん。
いやー、だからこれが、特に若い人たちの文化になってきているので、だから、なんていうのか、こう深く掘り下げるっていうのをしなくなってるんですよ。みんなこう上積みだけをポンポンポンとうまくつかんで、でそれでみんなと話題を共有して、でお互い傷つけ合わないようにする、問題を起こさない。
あら、
あの、この間ね、日本放送で霜降り明星の番組出た時に、はいはいはい、2人がずっと私のこと、やばいやばい、このおっさんやばいやばいってずっと言い続けたんですよ、はい、だから若い人ってね、こうみんな法令遵守っていうか、あの極端なことをして、ちょっとでも言うともうネットで袋叩きに遭うんですね。だからそういう問題を起こさないようにする技術、ものすごく長けてきていて、
長けてるよね。
でなんかドカーンっていくと、なんだこいつはっていう風になっちゃうんですよ。
びっくりした。
森永先生、
爆弾発言。法令違反者。
そうそうそう。
やばい人。
やばい人ってなっちゃう。
私やばいのの塊みたいになるみたいな。
本当にね。
映画ちゃん。なんかさ、めちゃくちゃ面白いのにね、全然テレビ出てこないんだよ。めちゃくちゃ面白いあの人、今 YouTube でいろんなことをやってて、なんか再生回数がすごく多いらしいけど、なんかね、もう俺もね、たまにどっか行くとね、本当になんかみんなの目がね、あの、あ、やばい人入ってきたって
。やばい人だと思われる。
やばい人だ。この間大竹さんがチコちゃんで食レポやってたんですよ。はい、大竹さん食った瞬間、まずいって言ったんですよ。今ね、テレビの食レポで、まずいっていう人いない
ですよ。
いないですよ。
ごめんなさい、そうだわ。私たちもやっぱり、法令遵守者ね、本当ね、私たちなんか。小さく収まってるわ。
美味しいって言っちゃうものねって
言っちゃいます。だってね、やっぱりなんか、
ね、
もうね、まあ、どこをチャンネル回しても食レポとっても多いよね。若い芸人さんはなんかね、美味しいってうま、
お上手にします
よ、ね、うまいね、うまいね、言い方がね、なんかこうみんななんかこう、俺たち、俺なんかより全然たけてるよね。そのなんかちゃんと法令みたいな、
いやなんかね、その枠からはみ出ないね。頭の中
にちゃんと入ってるんだろうね。それで、まあ、このギリギリのラインをうまくこう、はみ出さないで。
いやだから大竹さんを食レポに使うバラエティ作って、あっちこっちの店行って、まずいなやったらすっげえ面白い番組になると思うんですけど、なかなかそういう勇気のある曲がないんで。
すごいですね、チコちゃんは。逆にね、大竹さん、
あちこちゃんすごい、
すごいですね。
私過去にも大失敗してますんでね、いろいろね、そういう方面においてはね、あの、使っていただかなくて結構ですよ。 はいはい、そんなんで、慶太郎くん、
はい、うん、今日のニュースですが、まずはこちら朝日新聞ですね、うん、明日、まあ、いよいよ安倍元総理の国葬です、うんうんうん、明日国葬、世論割れたままカナダ首相は欠席とあります、まあ、その国葬に関するニュースですね、まあ、いよいよ明日となりました、そして台風です、うん、こちらの静岡の報道なんですけど、はい、テレビ静岡のインターネット配信ですね、うん、静岡清水区の断水、5万5000戸から26日には6万3000戸に、静岡市排水地、まあ、排水のための池ですね、はい、の水も底をつくとあります、うん、静岡の方では断水が続いていると、まあ、いわゆる川の取水口から、うん、取水口から32の排水地に水を供給して各家庭に水を届けているが、取水口から水の供給ができなくなって、まあ、ちょっとその水の供給ができなくなっているっていうんですね、まあ、なんですけど、これツイッター、うちの、スタッフが出してくれたツイッター、うん、ゆうさんという方ですけど、断水きつい、2時間かけて実家に帰り、シャワーとペット用の水や食材を求めていったけど精神的につらい、こんなひどいのにニュースでもやらない、うん、全国の人は静岡県清水市、静岡市清水区の断水や台風の被害を知らないんだろう、市は何もしてくれない、どうか拡散してくださいという、まあ、昨日9月25日、午前3時のつぶやきだったりとか、はい、あとですね、こちら夕方ですね、うん、清水の鹿尾さんという方のツイートですけど、うん、清水区、ゴミ置き場の様子と、まあ、ゴミがバーッと、うん、もう本当道を塞ぐようなですね、
うん、
ゴミが置いてありますけど、うん、この状況、断水も続いています、それでも全国ニュースになりませんと、うん、さらにはこちら大貫さんという方のつぶやきですけど、この静岡市が静岡県に自衛隊災害派遣要請を依頼したと読める情報が見当たらないんだよね、皆さん県が要請しなければ自衛隊が動かないことはご存知だが、市が依頼しなければ県は災害派遣要請をしないことを見落としていると、ちょっとなかなか、まあ、自衛隊も助けに来てくれないけど、うん、まあ、水も来ないっていう、なかなかこうちょっと困ってるっていう声がいっぱい出てるってことですね、うん、まあ、これが全国のニュースでは報じられないという記事です、うん、
はい、この間はね、はい、この間の台風の話だよね、はい、長野ではあるだよね、写真入りで400本のリンゴの木が倒れましたっていうニュースは出てましたけど、はい、静岡のことは出てません
ね。そうですね、断水が大変みたいです、う
ん、はい、次は、
次ロシアですね、うん、ロシア止まらない国外脱出と、ロシアのプーチン大統領がウクライナ侵攻の兵員を補充しようと始めた予備役兵動員への余波が止まらないと、うん、ロシア各地で24日にも抗議行動が相次いだほか、動員は部分的という説明を信じられない市民らは徒歩や車で国外脱出を図っているとあります、
はい、
まあ、当初は飛行機 でしたけど、うん、だんだんこう車だったり、まあ、最終的には徒歩でも出ていこうとしているという記事ですね、はい、
うん、
そしてこちら朝日新聞です、うん、75歳以上医療費2割負担来月からと、年金減り物価高騰通院我慢するしか、加速する高齢化負担議論は途上と、うん、まあ、こういう見出しが出ています、うん、まあ、特に1割からこう2割になる、まあ、ギリギリこう収入があるとみなされる方が、やっぱり最近の物価高かつ年金が減るっていう中で、うん、医療費が1割から2割になるっていう、倍になるっていう負担がまあかなり重いという声が載っています。
はい、最初に戻りましょう。
はい、うん、こちら明日国葬、世論割れたまま、朝日新聞の一面の見出しです、うん、安倍元総理の国葬が明日27日東京千代田区の日本武道館で執り行われます。国内からおよそ3600人、外国からおよそ700人の計4300人が参列する見込み。岸田総理は弔問外交の意義などを強調するが、開催への理解は広がったとは言えず、世論が割れたままの実施となるとあります、うん、そして、まあ、カナダのトルドー首相がですね、ハリケーンの影響で訪日を取りやめると発表して、主要国 G7 の現職の首脳級での訪日はアメリカのハリス副大統領のみとなったとあります、
うん、はい、森永さん、この国葬についてのご意見はありますか。
うん、だから、まあ、 これが、まあ、日本の世界での地位を象徴してるっていうのと、うんうんうん、やっぱりその安倍元総理の国葬自体に無理があったんだろうな。だから G7 の首脳、うんうん、誰も来ないわけですよね。
誰もね。
ああ、だってエリザベス女王の時はたくさん来てたじゃないですか。だからやっぱり今回の安倍元総理のその葬儀を国葬にするっていうのは岸田総理の最大の反対ミスだったんじゃないかなと思います。
それはなんていうのかな、この弔問外交って言われてますよね。まあ一つのアピールだったわけだけど、これはちょっとエリザベス女王の時と比べられちゃいますよね。
もともとその弔問外交っていうのが外交するわけじゃなくて、まあ、どうもどうも、また何かの時にはよろしくねっていうだけのもんですから、やっぱりそれなりのこう大きな国が来ないと、そんな大きな意味はないんですよね。
俺もね、そこのところは疑問でね、何十人かの方とね15分ずつぐらいお会いするっていうお話ですけど、はい、こう外交っていうからにはその国の人がいらっしゃって、ね、10分でも20分でもいいけど、何についてどういう話をしてどうなっていきましょうやみたいな話までいかなければ、なんかこう外交でも何でもないと思っちゃうんだけどね。
まあでも普通の外交も、うん、実はその首脳同士が会う前に事務方国民が全部決めて、こういうことで折り合いましたねって言って、最後のお披露目の場が首脳会談になるんですよ。で今回そういうの一切やってないですから、
そうか、
もう最初から何もないのは分かってるんだと思いますよ。
はい、そこのところも気になりますが、それでそういうこともあってないのかな、やっぱ国葬反対拡大軒並み過半数に、9月の各メディア世論調査が出てますね、
はい、これは東京新聞の2面でしたけど、国葬反対拡大軒並み過半数にと、9月の各メディアと、まあ、読売新聞、 NHK、 朝日新聞、時事通信、日経新聞、テレビ東京、共同通信、そして毎日新聞と社会調査研究センター、そして産経新聞と、まあ、フジテレビ系ですね、 FNN 各、まあ、世論調査の結果、7月末もしくは8月と、まあ、9月の調査ということで比べてあるんですけど、はい、読売以外は、まあ、閉会中審査後も、世論調査を行って、閉会中審査で、まあ、一応岸田総理がそこで、まあ、丁寧な説明ということの、まあ、説明をしましたけれども、その結果反対が 10% ずつぐらい、各社反対が増えているという、まあ、それがこう表になって載っていますね、はい。まあ、これは立憲民主の泉さんのコメントですけど、多くの国民はなぜ国葬なのか疑問を抱いているが、納得のいく答えは得られなかったと、はい。まあ、この結果がそれなんではないかと、
はい。これであれだよね、なんかこう安倍さんの国葬に関してこうどんどん増えてると、
はい、
こう産経新聞、
産経新聞が、まあ、その前の調査で 51.2% が国葬に反対だったんですけど、9月の調査ではそれが 62.3%、反対が 11.2 ポイント増えているって、まあ、ちなみに言うと、これ産経新聞とこのフジテレビの調査が一番反対が多いということになってますね。毎日が 62%、 共同がこれ9月調査 60.8%、 日経とテレビ東京は 60%、 時事通信が 51.9%、 朝日新聞が 56%、 NHK が 56.7%、 読売が、まあ、これは閉会中審査の前の調査みたいですけど 56% と、まあ、いずれも反対が 10% ぐらい増えている、
あの理由がよくわかるんだけど、産経なんかがすごく増えてるっていうのは、森永さん、なんかあるんですか？
多分ですね、まあ、右派の人たちが割と産経新聞好きなんですよ。ね、この安倍総理と元総理と統一教会の関係で、まあ、 かなりその安倍派とその統一教会が選挙を中心に組織的に結びついていたっていうのが明らかになってきちゃった。でもこの旧統一教会っていうのはその反共、共産主義反対を唱えてるんですけど、もう一つの教義の柱が日本っていうのは悪いやつなんだから、そいつらから金を取って韓国に貢げばいいんだっていう柱があるわけですよね。でこれは右派の人にとっては割と許しがたい教えなんです
ね。そうですね、
あの韓国嫌いな人が多いので、右側の人は、だからそこでやっぱり、支持が離れちゃったっていうか、国葬しようぜっていう空気ではなくなっちゃったんだと思います、
なるほど。内田たずるさんが、意見をおっしゃってますね。
はい、こちら、記事ですけど、現代ですかね、あの内田たずるさんが、まあ、いわゆるこう紀行のようなこう長い文章を載せてらっしゃるんですが、安倍総理が残した最大の負の遺産は国力が衰退しているという事実が隠蔽されていること、まあ、こういう見出しのもとに文章を書かれていらっしゃいます。アベノミクスが成功して外交は見事な成果を上げ、日本は世界的強国であると、そういうようなこう、イメージもある中で、実際のさまざまなランキングだったり数値はどんどん落ちた、この期間だったというのを要約すると書いてありますね。
さっき あのいろんな お招きした方が G7 の方がいらっしゃらないっていうのも、なんかこの日本の国力とも関係ありますか？
そうですね、ただインドのモディ首相だったかはいらっしゃるんですよ、
でオーストラリアの首相もいらっしゃいます。
そう、だから安倍総理が、そのインド太平洋の外交っていうのを進めたっていう部分では、この2人はですね、やっぱり安倍総理の葬式には来ようかっていうふうに思ったんだと思うんですけど、G7 首脳は、G7 最下位の国ですからね、
衰退している国のイメージがやっぱりちゃんとあって、そんな相手しなくてもいいんじゃないのかなみたいな、
ちょっと無視しといてもいいかなっていうふうになっちゃったんじゃないかなっていう気がします。
その国葬ですけど、各局が中継放送をします。
テレビですね。
はい、
ちなみに、NHK だったりフジテレビだったり、TBS、日本テレビ、テレビ朝日、各放送局の、放送予定がこれと東京新聞書いてあるんですけど、各局が中継放送、テレ東は5分間とあります。各局生中継するテレビ東京の報道特番は午後1時40分からの5分間のみ、その後はニュース配信サイトで生配信はするみたいですけど、地上波では1992年のアメリカ映画ベートーベンを放送する予定だと。
ベートーベンって何？
犬の映画です。
ワンちゃんと家族の、
テレ東は5分間ですが、 NHK は午後1時40分から3時半まで、フジテレビは2時間の特番、日テレも夕方の報道番組を約2時間前倒しで始め、その中で伝える TBS はレギュラー番組内で、テレビ朝日は、午前中からの情報番組を拡大して中継放送する。テレビ東京は5分間、その後はベートーベンという映画です。以上のようになっております。さあ今日も始めましょう。